クリスチャンの使命はイエス・キリストを証しすることであります。でそれはこの世にあって神の国を証しすることだと言い換えてもよろしいでしょう。それはこの世において生きながらこの世ではなく天国に属するものとして生きるということでもあります。で私たちはこの世に生きています。この世に生きる限りはこの世の体を支えるために仕事の糧、つまり仕事の食べ物や飲み物が必要です。仕事の糧を得るためには仕事に働かなければなりません。仕事に働くためにはこの世の人々と関わりを持って生きていかなければなりません。そのためにはこの世の組織に属することにもなりますでしょう。もちろんこの世の組織に属するのは一時的なことであって、天国に属するのは永遠のことですから、どちらが重要かといえば天国に属することの方が重要なのです。しかし私たちがこの世において天国に属していることを証しするためには、この世の人々と適切な関わりを持たなければなりません。つまり天国に属するからこの世には関わらないっていうのは、私たちのキリストを証しする生き方ではないのです。キリスト教の歴史においては、この世から一切身を引いて生きることによって天国に属するものとして生きようとするということも行われてきました。例えばドストエフスキーのカラマゾフの兄弟という小説の中には、ロシア正教の修道院の中のわびしい小屋でキリストや聖人の画像を見張り、明かりを絶やさないようにして生きているセラポント神父という人が登場します。でこの神父の日常生活をドストエフスキーは次のように描写をしています。引用します。人の話だと事実その通りであったが、彼が口にするのは3日間でせいぜい2分と約 800g のパンのみだった。3日ごとにパンを届けてくれるのは、いおりの部屋のすぐそばにある養蜂場に住むミツバチ飼いだったが、セラポント神父はそうして自分に仕えてくれるミツバチ飼いともめったに言葉を交わすことがなかった。計4分とのパンと日曜日の遅い礼拝式の後、修道院長がこの聖人のためにキチキチと送ってくれる生産式のパンとが彼の1週間の食料のすべてだった。水はジョッキで毎日変えてもらっていた。礼拝式にもめったに顔を出せなかった。参拝にやってきた人々は一日中ひざまずいたまま脇目も振らずに祈りを捧げている神父の姿を目にした。時として彼らと言葉を交わすことがあっても、その言葉は短く途切れがちで、奇妙でいつもぶっきらぼうと言えるほどだった。しかし時に参拝の客たちと話し込むようなごく珍しい例もあった。だがそんな時の彼は何か奇妙な言葉を一つポンと口にし、それが訪問者に常に大きな謎をかけるのだが、後でどんなにせがまれてももう何も説明に応じようとしないのであるとドセスキは書いています。でここに描かれているセラポント神父という人の姿は、この世との交わりを絶って修道院に住み、その修道院の中でも他の人々との交わりを最小限にして、他の人々とまともな会話すらしないような修道僧の姿であります。でもちろんこれは小説の中の登場人物ですから、そのまま実在している人物ではありません。しかしキリスト教の歴史の中には このような類の人物が実際にいて、人々から崇められていたからこそ、ドストエフスキーはあえて小説の中でこのような人物を描いているのでしょう。このフェラポント神父のように、この世との交わりを絶って生きることが聖書の教える生き方なのでしょうか。私はそうではないと思います。聖書の教えるクリスチャンの生き方は、この世の中において生きて、この世の人々と交わり、この世の責任を果たしつつ、神の国を証しするような生き方であります。そしてこれは本日の聖書の箇所でパウロが教えていることとも一致しています。この手紙の3章の5節で、テサロニケ教会の信徒たちのための深い祈りを記したパウロは、6節以下ではテサロニケ教会の中に起こっていた問題を解決するための具体的な命令の言葉を記しています。でまず6節には、兄弟たち、私たちは私たちの主イエス・キリストの名によって命じます。怠惰な生活をして、私たちから受けた教えに従わないでいるすべての兄弟を避けなさいとあります。でこの言葉から、テサロニケの教会にあった問題とは、怠惰な生活をしている信徒がいたということだとわかります。でこの問題はすでにテサロニケの信徒への第一の手紙においても指摘されていたことでした。つまり第一の手紙の4章の11節と12節、新約聖書の377ページの下の段のところですが、そこに記されています。テサロニケの信徒への手紙1の4章の11節と12節、377ページの下の段のところをお読みしています。そして私たちが命じておいたように、落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分の手で働くように努めなさい。そうすれば外部の人々に対して品位を持った笑み、誰にも迷惑をかけないで済むでしょうとあります。テサロニケの信徒への手紙1の4章の11節と12節の御言葉です。でこのように記されていますのは、第一の手紙が記された時点ですでに落ち着いた生活をし、自分の仕事に励み、自分で働くようにしていない信徒がいたからなのでしょう。で第一の手紙の5章14節には、怠けているものを戒めなさいという勧告がありますが、この怠けているものを戒めなさいという勧告も、テサロニケの教会にそのような信徒たちがいたということを明らかにしています。で第一の手紙の1章の7節には、テサロニケ教会の信徒たちがマケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範とまで言われています。でそのテサロニケ教会の信徒たちの中に怠けている者たちがいたというのは不思議なことのようにも思われます。でしかしテサロニケの教会においては、終わりの日にキリストが再び来られて最後の審判を行うことを待ち望む信仰が非常に強かったということを考えていますと、怠けている者たちがいた理由を推測することができます。つまりこの世の終わりの日が差し迫っていて、その時にキリストを信じる者は復活して永遠の命を受けるのだから、もはやこの世の生活のためにあくせく働く必要はないと考えた信徒たちがいたのでしょう。そしてそのような信徒たちはこの世の仕事をすることを軽んじていたのでしょう。でさらにそれに加えて、初代教会においては豊かな信徒が自分の財産を教会に捧げて それを用いて教会が貧しい信徒たちの生活を支えるということが行われていました。そのことが最もよく表れていますのは、新約聖書の使徒言行録の4章の34節と35節、新約聖書の220ページの下の段のところに記されております、エルサレムの教会の働きです。使徒言行録の4章の34節と35節、220ページの下の段のところをお読みしています。使徒言行録4章の34節と35節です。信者の中には一人も貧しい人がいなかった。土地や家を持っている人が皆それを売っては代金を持ち寄り、人たちの足元に置き、その金は必要に応じて各々に分配されたからであるとあります。これはペンテコステの出来事の後、最初の時期のエルサレムの教会で行われていたことです。ですから新約聖書の時代の教会ではどこでもこれと同じことが実行されたということではないかもしれません。しかし何らかの仕方で教会が貧しい信徒たちの生活を支えたという可能性は他の教会でもあったでしょう。で、例えば教会が食事を提供するということが行われていたかもしれません。テサロニケの教会でも貧しい信徒たちの生活を支える働きが何らかの仕方で行われていた可能性があります。そして第一の手紙に出てくる怠けている者たちというのは、そのような教会の援助に甘えて自分では働こうとしなかったのかもしれません。で、注意しなければならないのは、これらの人たちは働きたくても働けないような人たちではなくて、むしろ終わりの日を待ち望むという聖書の教えを自分の都合の良いように解釈して、この世では働かなくても良いと考えるような人たちであったのだろうということです。つまり働けるのに意図的に働こうとしなかった人たちであったのだろうということです。ですからパウロは本日の聖書の箇所でもあえてテサロニケ教会の信徒たちに向かって、怠惰な生活をして私たちから受けた教えに従わないでいるすべての兄弟を避けなさいという強い命令を与えています。避けなさいという強い命令の目的は、第一に他の信徒たちが怠惰な信徒たちの悪い影響を受けないようにということなのでしょう。間違った信仰や間違った生活の仕方が信仰の共同体の中で正当化されて認められてしまいますと、驚くほど周囲の人々に影響を与えます。つまりクリスチャンであってもあのようなことをしてもよいのだという気持ちが伝染して、教会全体が神様の教えに背くようなことにもなりかねないのです。ギリシャのコリントの教会では性的に淫らな行いを平気で行っている信徒がいて、しかもその行いが教会で黙認されているというような状態がありました。で、そこでパウロはコリントの信徒に手紙1の5章6節の7節でコリント教会の信徒たちに対して、酵母が発酵を促してパンの練り粉を膨らませるという例えを用いながら、あなた方が誇っているのは良くない、わずかなパン種が練り粉全体を膨らませることを知らないのですか、いつも新しい練り粉のままでいられるように古いパン種をきれいに取り除きなさいと強い調子で命じました。そしてそれに続く5章の11節では、兄弟と呼ばれる人で淫らな者、強欲な者、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなという 非常に具体的な命令を与えています。でこのように信仰の共同体としての教会の秩序と清潔さを守るためにパウロは間違った考えや間違った行いをしている信徒を避けるようにと命じているのであります。避けなさいということの第二の目的は怠惰な人々を悔い改めに導くためということです。パウロはこのテサロニケの信徒への第二の手紙の3章の14節と15節で次のように書いています。もしこの手紙で私たちの言うことに従わない者がいればその者には特に気をつけて関わりを持たないようにしなさい。そうすれば彼は恥じるでしょう。しかしその人を敵とは見なさず兄弟として警告しなさいと記しています。でこの3章の14節と15節に表されている考え方は教会の中で教えに従わない信徒がいたとしてもいきなり敵とみなして除名するのではなくて共同体の一員であることを認めながら交わりから遠ざけて罪に気づかせ悔い改めを促すという考え方です。でパウロはテサロニケ教会の怠惰な信徒たちも悔い改めて正常な生活をするようになることを願っていました。そのためには彼らが自分たちの犯している過ちに気づいて悔い改めるための機会を与えられなければなりませんでした。でそのような悔い改めの機会を与えるために怠惰な信徒たちをそのままにはしておかないで怠惰な信徒たちが自分たちの何が間違っているのかということを考えるように彼らを交わりから遠ざけて関わりを持たないようにしなさいと他の信徒たちに命じているのであります。さて7節と8節ではパウロはテサロニケ教会の信徒たちにクリスチャンとしての本来の生き方を示すためにお手本としてパウロ自身の姿を思い起こすようにと述べています。あなた方自身私たちにどのように習えばよいかよく知っています。私はそちらにいた時怠惰な生活をしませんでした。また誰からもパンをただでもらって食べたりはしませんでした。むしろ誰にも負担をかけまいと夜昼大変苦労して働き続けたのですとあります。これはテサロニケの伝道においてパウロは自分で働いて生活の糧を得ながら伝道したということを示しています。テサロニケの信徒への第一の手紙の2章9節のところではパウロは次のように記しています。これは新約聖書の375ページのところです。テサロニケの信徒への手紙1の2章の9節375ページの上の段のところです。兄弟たち私たちの労苦と骨折りを覚えているでしょう。私たちは誰にも負担をかけまいとして夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えたのでしたとあります。でパウロが自分で働いて生計を立てながら伝道したというのはこのテサロニケにおいてだけではありませんでした。アカイア州のコリントでもまたアジア州のエフェソでもパウロは自分で働いて生計を立てながら伝道をしました。でその理由は自分の生活を支える負担を信徒たちにかけることによって伝道の妨げになったり信徒たちのつまずきになったりしないようにというパウロの配慮にありました。そしてパウロが自分で働いて生計を立てながら伝道したのはクリスチャンとして他の人々に仕える姿勢の模範を示すためでもありました。本日の聖書の箇所に戻りますとその終わりの9節のところでパウロは こういうふうに書いています。援助を受ける権利が私たちになかったからではなく、あなた方が私たちに習うように身をもって模範を示すためでしたと旧説のところにあります。これはコリントの信徒への第一の手紙の9章の14節と15節において書かれていることを踏まえた言葉になります。で、パウロはこのコリントの信徒が道の9章14節15節で、主は福音を述べ伝える人たちには福音によって生活の主を得るようにと指示されました。しかし私はこの権利を何一つ利用したことはありませんと記しています。で、どうしてその報酬を受ける権利を利用しなかったかというと、同じコリントの信徒手紙1の9章の19節のところで、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました、できるだけ多くの人を得るためです、という、まあ大変意味の深い言葉で説明をしています。まあ、つまり言い換えますと、福音宣教のため、伝道のためにプラスとなるならば、私は謝礼を受け取るという自分の権利をあえて用いないで人々に福音を伝えるのだとパウロは言っているんでしょう。で、教会から受け取る権利のある謝礼をあえて受けないで教会に使えるというパウロの姿勢に照らして考えますと、教会の援助を受けて生活して、それを当然のことのようにしているテサロニケの怠惰な信徒たちが間違っているということは明らかなことです。それでパウロは怠惰な信徒たちに自分たちの間違いに気づかせるために、あえて自分がこういうふうにしてきたということをここで語っているのでしょう。で、このようにパウロがこの世で働きながら福音を述べ伝えたというのは、キリストの福音をよりよく明かしするためでした。で、そういうパウロの生き方は、終わりの日が近いからこの世の仕事をしないで教会の援助に頼って生活していたと思われるテサロニケの怠惰な信徒たちとは対照的でした。つまりパウロはキリストの福音を明かしするためには何でもするという姿勢で生きていました。ところが怠惰な信徒たちはキリストの福音を自分の都合の良いように解釈をして何もしないという姿勢で生きていたのです。で、考えてみますと、この世との交わりを持ってこの世における自分の責任を果たして生きるならば、この世の人々にキリストをどのように明かしてはよいかということがよくわかるということでしょう。で、もちろんこの世との関わりは永遠のものではなくて一時的なものであります。この世に飲み込まれてその中に埋没してしまってはなりません。しかしこの世で自分の責任を果たしながら生きることはキリストを明かしする最初の一歩になります。宗教改革をしたカルヴァンという人は、一人一人の暮らしはいわば主によって配置された持ち場のようなものだと教えています。つまりそれぞれの持ち場でこの世における自分の責任を果たしながらキリストを明かしするということが神様からの使命として私たち一人一人に与えられているのであります。今年の1年間この世の仕事でいろんな忙しい日々を送られた方々もおられるでしょう。またこの世の仕事はすでに引退をしているけれども、やはりこの世におけるいろいろな お付き合いや、またボランティアや、その他の責任があってしなければならないことがたくさんあったという方もおられると思います。あるいはこの世においてもはやそれほど大きな責任はないけれども、それでも自分の役割というものがあるという方もおられると思います。そしてそれぞれ自分の責任を果たしていくときに、それがイエス・キリストをこの世の人々に明かしする第一歩となるということを私たちは覚えながら、今年を締めくくり、また来年の海に向かっていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の内なる神様、テサロニケの教会にはイエス・キリストの再び壊れることを熱心に待ち望ん、あまりにこの世の仕事を軽んじているような人々がいたのではないかと思われます。信仰を熱心にすることは、この世と関わりを持たないで生きることだというふうに考えることは、私たちが陥りやすい過ちかもしれません。神様、私たちはこの世においてそれぞれが持ち場を与えられています。そしてその持ち場が時には重荷になり負担になることがありますけれども、神様は私たちをそれを持ち場をしっかりと守る力をも与えてくださるということを信じます。どうか一人一人のこの世との関わりを神様が導き支えてくださり、そしてまた新しい年に向かって力をいただいて歩むことができるようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。